時が経てば忘れると見ました、ナイモンチャンネルのね、あの時の僕らはまだ、通称あの僕というオリジナルドラマがあるんですけども、ゲイのね、あのゲイ向けにナイモンチャンネルっていう YouTube チャンネルがあるんですけども、その YouTube チャンネルのオリジナルドラマで全10話からなって、だいたい1話が10分ぐらいで見れる、すごく見やすいドラマなんですけども、それの主題歌の歌でございます。鈴木さんっていうね、アーティストの What Do You Lost っていう歌なんですけども、友達がこれさ、今度飲みながら一緒に歌おうよって言ってきたので、私今絶賛これをねリピートして覚えてる最中でございます。なかなかねいい歌なんですけども、ドラマでもね結構耳に残って、この冒頭の歌い出しが9話目だったかな、すごいいいシーンでこの歌が全部流れるんですよね。だいたいいつも冒頭とかの部分しか聞いてなかったんだけど、この歌が全部流れた時に、なんと途中にラップパートがあることに気づきまして、え、この歌こんなしっとり系なのに途中からラップあんのみたいな。でラップパートってさ、すっごい難しいんだよねやっぱりね。でなんか9話目のさ、ちょっとこの恋人だった2人のいろんな深い話というか、答え合わせ、すれ違いの答え合わせみたいなシーンがあるんだけど、そこでこのラップパートが入ってくるもんだから、え、この歌ラップパートあるって、そこにちょっと気がいっちゃって、その9話だけ3回ぐらい見直すっていうことをしました。これを聞いてくれてる方たちは、ナイモンチャンネルのあの時の僕らはまだ見ましたでしょうか。見てない方はね、ぜひ見てください。すごくなんか、ああ、こういうゲイの恋愛あるなっていう、あるあるっていう、なんか共感できるところもあれば、え、何信じられない、何これみたいな、なんか全然共感できないこともあったりとかあって、すごいね、みんなでわちゃわちゃしながら見て語りたいなって思うドラマでした。はい、そんなこんなでキャンのユンタクラジオ、本日も始めていきたいと思います。この番組は東京の代々木の片隅で鍼灸師をしている40歳のおじさんゲイが、日常のたわいない話や皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく、非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。暇つぶしのお供にぜひ聞いてってください。さて今日はね、お便りが届いてくれてるので、お便りのご紹介をしていきたいと思います。ユンタクネーム、西島甲賀さん。西島甲賀さん、ありがとうございます。キャンさん、はじめまして。四国に住むキャンさんとほぼ同い年のゲイです。ポッドキャストにはまり、いろんな番組を聞いている中でこちらの番組を見つけました。お高い感じが全くなくかっこお高いポッドキャスターさんがいるわけではないのですが、のんびりと素でお話をされている感じが聞いていて、ほのぼのニヤニヤしてしまいます。さて、自分は医療職をしていて、患者さんには採血や点滴などで針をブスブス刺すのですが、自分が刺されるのは大の苦手で、健康診断などで血を抜かれる時も目を背けています。そんな自分なので、針も怖くて、幼少期に母が針治療をされているのを見て、おお怖いと思って避けていたのですが、通っている整骨院で針やってみようかといきなりやることになり、ドキドキしながら受けましたが、刺す時の痛みもなく、むしろ針をする前よりコリもほぐれて、とてもすっきりしました。今は近所の違う整骨院に通っていますが、そこには針がセットになっていて、毎回針をしてくるのでありがたいです。自分みたいな考えで針をしたことがない人もいるかもしれないので、 針の魅力などを語ってほしいです。今年は花粉症ではない自分も目がしょぼしょぼするくらい花粉が多いですよね。乗り切ってください。これからよろしくお願いします。ありがとうございます、冴島甲賀さん。いや、これね、針の魅力を語る回初めてじゃないですか。キャンのユンタクラジオ、キャンのユンタクラジオはの説明の時に、この番組は代々木の片隅で鍼灸院をしている鍼灸師のアラフォーゲイガみたいなことを自己紹介で言ってる割には針の話全くしないっていうポッドキャスト番組だったんですけども、やっと出番が来ました。鍼灸師の私が知識を語れる、そういう回でございますね。でもね、あんまりね、自信持って語れる魅力というか、自信持って語れる知識が正直なくてですねいや、国家鍼灸師はね、国家資格なので、ちゃんと国家資格、国家試験に受けて合格した方が取れる資格なので、一応ちゃんと知識は保証はされてるんですけども、やっぱさ、どの業界でもそうなんですけども、上を見ればキリがないじゃないですか。私よりもはるかに先輩方がいる業界なので、こういう公にね発信することにおいて下手なこと言えないぞというか、なんか知ったかぶってさ言ってさ、へえ、それぐらいの知識なんだみたいなさ、あ、まだそのレベルなんだみたいなこと思われるのが怖いので、キャンの針っていう鍼灸院をさせてもらってるんですけども、一人で、やっぱ一人でやってるとさ、他の人とかとの比べも比較もないから、なんだろう、自分の独学が深まっていくと言いますか、まあ、いろいろセミナーにもたまに行ったりとか、勉強会にもちょっと参加したりして、知識のアップデートは図ろうとは思ってるんですけども、なかなかね、ちょっと一人でサロンをしてるとそこら辺のアップデート難しくて、いや、ごめん、なんか長々と言い訳をしだしたので、ちょっとダメですね。ちゃんと針の魅力を伝えたいと思います。多分ね、みんなマッサージとかリラクゼーションの揉みほぐしとか、そういうのにね行かれる方は多いんですけども、針を受けるっていう方はね、やっぱちょっと怖かったりとか抵抗あったりとか、受けてみたいけども信用できる人というか、その人となりが知ってるところにお任せしたい、パッと飛び込みで入ったところでの針はちょっと怖いかもみたいなことを思ってる人たちは多いと思うんですよね。僕もね、針自分でやっときながら、自分が受けるときは本当に信頼してるお友達の針鍼灸師さんに頼むんですけども、全然知らないところでパッと入って針をしてもらうってことはあんまりしないですね。なぜかというと、鍼灸って手技がいっぱいあるんですよ。この針を打って抜いて打って抜いてっていう感じで、連続的に打って抜いて打って抜いてを繰り返したりとか、もう打って刺した状態でちょっと放置したりとか、あとはちょっとグリグリ動かして刺激を加えたりとか、電気をかけて電気流して刺激を加えたりとかっていう、その先生たちによっていっぱい手技があって、好みの手技だったり得意不得意の手技がいっぱいあるので、本当にね、なんていうかね、がっつり効かせるのからソフトにあんまりダメージがないように優しくする手技まで本当に幅広いんですよ。なので幅広い分ね、好みが分かれまして、で僕はどっちかっていうとがっつりズーンと効かせる針をするタイプの鍼灸師で、で自分がそれをされたいんですね。針をがっつりガーンって効かせられたいので、自分もそれをお客さんに施すというか、でそれが嫌いな鍼灸師さんもいるんですよ。ガーンとくる響きっていうんですけど、ジーンとするような針の響きが嫌いな鍼灸師さんは、本当にそれがないように浅く刺して治療していくっていう方もいて、で僕はもうそれはあんまり得意ではなくて、
なのでね、針ってねすごく難しいんですよ。この手技によっても合う合わないあったり、鍼灸師さんによっても合う合わないがあるのでね、一概に針の魅力を語ってもいやいや違うじゃないかってね思うこともあると思うんで、そこら辺のね説明がねすごく難しいんですよね。でも指圧とかマッサージに通っててもなかなか取れない頑固なコリ、首のコリ、まあ、ストレートネックとかね、スマホ首とか今多いですけど、そういったものだったり、目の奥のジーンと辛い眼精疲労とか、肩甲骨剥がししてもらっても全然ガッチガチのままの肩甲骨とか、あとお尻の大きい筋肉とかね、全然柔らかくならねえぞっていう、どんなに押されても揉まれても柔らかくならない、すぐ戻っちゃうみたいな人は一度ね針を試してほしいんですよ。指圧ってね、表面からぐーっと体重圧で押してって筋肉をほぐして緩めていくんですけども、針はね筋肉に直にバンと刺していくので、さらにこの神経の反応を見て、神経がバンって反応して筋肉が緩むっていう作用が起きるので、指圧だけじゃ取れないね、コリとか頑固なコリにね、針はものすごく効果があったりするんですよ。もちろん針全然効かねえっていう人もいるんですけど、針したら気持ち悪くなっちゃうっていう合わない人もねやっぱいて、人によるんですけども、でも本当に頑固なコリでね悩んでる人はマジで針を一回試してほしいなと思います。特にね若い人にもおすすめなのが、やっぱ美容針とかはいろんな人、女の人にも男の人にも若い人たちにもすごい人気なメニューなんですけども、顔のね筋肉、あと頭の筋肉、頭皮の硬い部分とか、あのエラの部分、咬筋っていうね噛むとても強い筋肉があるんですけども、そこのコリとかに向けたりとか、あと首筋の筋肉、胸鎖乳突筋とかね、そういう細かい筋肉あるんですけども、そういうところに打つとむくみも取れるんですよ。美容針ってね小顔効果もあったりとか、なんかそういうむくみも取れたりとか、あと目がねすごく開きやすくなるんですよ。眼精疲労もねすっきりとするんで、そういうのとかはねめちゃめちゃおすすめなんでね、一回受けてみてほしいな。顔がむくみやすいとか目の疲れ取れないって方はね、ぜひ試してほしいんですよね。私のね鍼灸院でもものすごく人気なメニューでございます。やはり怖いよね。でもね受けたことない人はね、怖い、やだ、あんなにいっぱい刺さってと思うかもしれないけど、髪の毛ぐらいのね細い針を使うんで、痛みとかはね思ったりも少ないです。でもあんだけ細い針なのに、やっぱり硬いコリの部分とか筋肉にドンと刺さると、ズーンと響くような感覚とか来るんで、それはねちょっと衝撃的な、最初受けたらねうわ不思議な感覚って思うかもしれないんだけど、でもね癖になりますよ。めちゃめちゃ気持ちいい。だからね、あのこれね西島光賀さんもね最初ね怖いって思ってたかもしれないけど、受けてみたらね、あめちゃめちゃいいじゃんって思ってくれたのと一緒でね、そうやって思ってくれる人いっぱいいると思うんで、ぜひ私針を布教したいなと思います。いやでも嬉しいですね。聞いててほのぼのニヤニヤしちゃいますっていうね、ちょっと嬉しい感想お便り、西島光賀さんありがとうございます。四国ってねいいですよね。私この前愛媛に行きましたよ。鯛めしを食べました。あの鯛めし2つあるんだよね、炊き込み系のやつと、あとちょっとお茶漬け系のやつ、すごいどっちも美味しくて、もう一回行きたいな。西島光賀さんは四国のどちらですかね。僕ねまだね香川と愛媛は行ったことあるんですけども、残り2つね行ってないんですよね。 残り2つパッと出てこない、徳島と四国って、待って四国ってさ、あ、高知だ、高知、ごめんなさい、高知だったら本当ごめんなさい。そう、愛媛とね香川のこと、ちょっと上のところは行ったけど、下側、高知と徳島はね下側で立ってるのかな、行ったことないので、ぜひ今度行きたいなと思います。逆に西島ばばさん、四国の魅力をお便りで教えてください。ちょっとね、私夢がありまして、まあ叶わない夢なんでしょうけども、冒頭でね話したオリジナルドラマ、ゲイのねオリジナルドラマって実は YouTube に意外とあるんですよ。新橋のゲイバーさんがねやった新橋恋物語っていう、一部ではすごい絶大な人気を誇るあのゲイのオリジナルドラマがありまして、あとね内門のあの僕っていうねオリジナルドラマがありまして、あと大阪でもね、何だったかな、堂山センチメンタルだったかな、そういう風にねいろんな方たちがゲイのオリジナルショートドラマみたいのを YouTube で上げてるんですけども、僕もねオリジナルドラマやりたい。何か、私はねこのキャンの針という個人鍼灸サロンをねさせてもらってるので、そこを舞台にしてキャンの針事件簿みたいなオリジナルドラマしたいんですよ。毎回毎回お客さんが違って、1話ごとにね違うお客さんが来て、でキャンちゃん聞いてっていうところからドラマが始まっていくっていうやつをしたくて、この針をしながらお客さんの悩みを聞いて、そのこの治療が終わる頃にはお客さんの悩みもすっきり、体もすっきりみたいな、なんかダラダラダラダラ悩みを一緒に解決するみたいなしょうもないオリジナルドラマをしたいんですけども、私めっちゃ出てみたいっていう、演者したいっていう方とか、あ面白そうだねそれ、ちょっと俺に作らせてっていう制作側の方が、もしね聞いてくださってる方たちの中にいらっしゃいましたら、どうか私にお声かけていただけないでしょうか。一緒にキャンの針事件簿っていうオリジナルドラマ作っていただけませんかね。よろしくお願いします。あとちょっと宣伝したいことがありまして、僕ねこの鍼灸院をしてる傍ら、実はゲイバーで働いておりまして、ここ最近ね、で鍼灸院この日曜日が休みなんですけど、定休日で、でその日曜日にゲイバーを曲がりさせてもらって、私がこの一人で営業する、まあお手伝いさんも入れたりしながら、私がメインでゲイバー営業するっていうことをやっておりまして、それがね2月ぐらいから2月3月ぐらいからお試しでさせてもらって、で4月も第2日曜日と第4日曜日と、ちょっと不定期にはなるんですけど、隔週日曜日とかでねこのゲイバー営業をさせてもらうことになりました。それがね新宿2丁目のねバーおにぎりっていう、新宿2丁目にあるおにぎりさんっていうバーでさせてもらってるんですけども、その時だけはね日曜日はもうこのキャンのユンタクラジオにちなんで、キャンのユンタク酒場みたいな感じでね飲み放題で営業をしようと思っておりますので、あちょっと行ってみたい、2丁目ちょっと行ったことないけど興味あるな行ってみたいって方とか、あちょっと生の本物のキャンに会ってみたいかもって思う方はね、ぜひぜひ一度飲みにいらしてください。これ営業日とかはね、この SNS とか、キャンのユンタクラジオの SNS とかでもちょろっとあのポストさせていただくので、それとかを見ていただければなと思います。なんかね、ラジオを聞いて来ましたって言ってくれる方がね、針の方でもちょくちょく増えてきまして、ありがたいことにね、 ユンタクラジオをきっかけで針の方にも来てくれる人がいて、なのでその方たちと少し話してて、え、キャンちゃんゲイバー入ってるんだったら僕そこにも飲みに行きたいですなんてね言ってくれる方もいて、いやー嬉しいなと思い、今ねちょっと宣伝させていただきました。なんか結構ね、針の方のお客さん、ラジオをちゃんと聞いてくれてる方も多くて、前回ねぎっくり腰してレントゲンにくっきりと金玉が映ったんだけどみたいな話をしたら、あの回聞きました、キャンさんそのレントゲン写真見せてくださいとか言ってレントゲン写真見に来たお客さんいて見せましたそしたら、え、こんなにはっきり、え、とか言って、え、とか、もうこのレントゲン写真画像と私の股間を見比べるような動きをして、このスケベ野郎と思いながら、興味ある方はね、実際に来てくれたらいくらでもレントゲン写真見せるんで、針の方にでも、バーの方にでもいつでも来てくださいね。それではキャンのユンタクラジオ、本日はここまでとなります。 X のね方でキャンのユンタクラジオのアカウントがございますので、皆さんよければそちらをフォローしていただければ、このラジオの更新状況だったり、このゲイバーだったり、いろいろなこの僕に付随する何らかの情報とかをね、その都度ポストしていきたいなと思うので、皆さんぜひフォローしていただけると嬉しいです。あとそうだ、スタンド FM の方からポンって再生回数とかいいね数とかって定期的にキリがいい数字を通知してくれるんですよ。でこの前キャンのユンタクラジオさんトータル5000回再生されました、パチパチみたいな、コングラチュレーションみたいな通知が来まして、ああありがたいと思って、でアップルのポッドキャスト、スポティファイのポッドキャスト、それぞれのプラットフォームがあるんですけども、やっぱ同じように皆さん聞いていただいてて、それぞれのねプラットフォームで、だから全部をトータルするとね、僕1万5000回ぐらいの再生数がありまして、うわー嬉しいと思って、こんな私のしょうもないグダグダなゆるゆるなラジオが1万回以上も再生されてるんだとなるとね、がぜんちょっと嬉しくて、今後も続けたいなと思いました。なんかね、何きっかけでユンタクラジオを知ったんだろうっていうのをね知りたくて、この前も DM をいただいて、どなたかのラジオでご紹介されてたので知りましたって言ってて、それ覚えてますかって言ったら、いや覚えてないんです、ゲイのポッドキャストめちゃめちゃ聞いてるんでとか言ってなんか僕のことをね紹介してくれてるポッドキャスターさんたちとかをご存知であれば、ここ経由できたよっていうのをね、メッセージとかで教えてくれないでしょうか。そしたらね、僕それ聞きに行けたりするんで、ぜひぜひ皆さんお願いします。それではまた次回をお楽しみに。